3障害者とリテラシー。キーワード、障害者、リテラシー、情報保障、表記、言語権。障害者って自分とは関係ない少数のかわいそうな人たちと思っていませんか？確かに、例えば補聴器がないと聞き取れない人々は多数ではないかもしれません。しかし、70代以上のお年寄りの大半は心身のどこかに不便を感じています。高齢者に限らず、メガネをかけないと視界がぼやけてしまう人々などは、ごく普通に周りにいる人たちでしょう。強度近視はともかく、こういったかわいそうな人たちは、放っておけない、成人でも自立していない存在と見られがちですが、本当でしょうか。例えば健康な成人でも、高層ビルを階段だけで高層階まで移動するのは無理があるでしょう。遠方に車を利用しないで移動しようとすると大変です。外国に行って現地の言葉がわからない。これらの現実を、例えば交通弱者、情報弱者と呼んでいいのでしょうか。そうです。何か技術や他人の助力を必要とするのは程度問題であって、健康な成人も状況次第で障害者や高齢者などと似た困難に遭遇することがあるのです。そこで、障害はごく普通の現象であると考え、ある人が不自由だとすれば、それは技術や制度など配慮が足りないからだ。近眼用のメガネとか、高齢者用のエレベーターとか、通訳サービス、エトセトラ、と考える研究、運動が近年誕生しました。障害者の能力不足や欠如に着目してきた社会福祉学などと区別して、障害学と言います。こういった障害学的な捉え方から、書き言葉とか紙やディスプレイなどに表示される情報を考えると、普通考えられている点とは違う面が問題として浮上します。例えば、すべての人が漢字や仮名の日本語表記が読めるのでしょうか。もちろん視覚障害者は読むことができません。また、日本語を知らない外国人も読めません。駅や道路には英語の説明があるし、新幹線や地下鉄などは英語や中国語とかのアナウンスもあるから、一見困ることはないように見えるかもしれません。でもそのアナウンスは外国人なら誰でも聞き取れているでしょうか。社内アナウンスが複数言語でなされているケースもありますが、それでもフランス語、ドイツ語、アラビア語、スペイン語など大言語であっても除外されています。たくさんの英語表記、アナウンスを保障されている英語圏出身者を例外として、来日者の多くは視聴覚障害者と同様、情報提供からの隔絶を放置されているのです。では、国内の障害者に対してはどうなのでしょうか。点字ブロックや駅構内やエレベーターなどでの点字表記などが目につきますが、十分ではありません。さらには、視聴覚障害を持った保護者が、自分の子供の教育を考えるとき、特にその子供が視聴覚障害を持っていたときに、児童を教育機関に受け入れる体制が十分であると言えるでしょうか。このように、日本列島での情報弱者の状況を考えたとき、障害者と来日者への情報保障はひどく遅れていると言えます。例えば、この文章のような漢字表記を当たり前とする感覚自体が、実は無自覚に鎖国的です。漢字表記は 常用漢字と人名漢字だけでも約3000字もあるばかりか、読み、書き、ともに複雑すぎるという問題点があります。漢字表記は巨大な非関税障壁というべきで、それが日本語の利用を極端に難しくしていると言えるのです。しかし、1億人以上が問題なくユーザーとして実在する。世界に日本語ファンがいるなどと、日本人は現状を肯定しているように見えます。最近では言語圏という概念が一部で定着しつつあります。差別されることなく言葉を使用、学習できる権利など多様な権利が含まれますが、その一部として読書権があります。読書権は一般には非識字者や盲人などが印刷物などの情報を利用できる権利であり、教育を受けた成人請願者が普通にこなしている文字生活から阻害されず、格差を詰める権利です。さらに、アクセス権、コミュニケーション権概念だと、サポートも含めて読み書きできるという権利の保障にとどまらず、記録された情報の利用と、自分の意思を表現する機会を保障される権利といったものに置き換わります。最近では、コンピューター周辺の記録、通信技術の急進によって、以前はほとんどが利用できなかった情報へもアクセスを可能としました。しかし、すべてのデータがデジタル情報として利用できるなら、音声化や展示化など、自由に加工が可能ですが、この文章のような紙面に印刷してある情報は、機械を使ってデータとして取り込まねばなりませんし、完璧には取り込めません。現代日本で流通している漢字表記など、現行表記がある限り、一貫性のある表記がない地名、人名など、伝統をデジタル情報として入力すること自体、さまざまな困難をはらんでいるからです。このように、日本の障害者は、情報保障から排除されがちで、来日外国人の阻害のされ方と、共通点がたくさんあります。益子秀典。